Radio 3. 火曜の7時は勝手に仕上がれ。はい、皆さんこんばんは。9月の23日火曜日、時間の方7時になりまして、初めの勝手に仕上がれでしばらくのお付き合いを願いたいと思っております。私パーソナリティの初めでございますけれどもね、1時間お付き合いよろしくお願いいたしますね。今日は春分の日ですかね、祝日といいますか、でお休みでしたけれどもね、皆さんいかがお過ごしでしょうね。まあ今日なんか本当に天気も良かったんで、大変行楽日和といいますかね、お出かけした方多いんじゃないですかね。まああのこのピクニックとかね、お弁当持って行ったりなんかして非常にいい感じですけれどもね。あのまあといってもまあ今日も結構夏日ですね、暑かったんじゃないでしょうかね。もう、まあ、なかなかまだ残暑厳しいようですが、まあ朝夕涼しい分ね、まあ、本当に毎週言ってますけど、体の体調とかね、気をつけていただきたいな、こんな風に思っておりますけれどもね。まああのピクニック、行ったりお弁当持って行ったりというところから言いますとですね、ちょっとね面白いアンケートを見ましてですね、先ほどグーでアンケートがあったんですけれどもね、空腹ね、お腹減りますね、空腹をごまかすために空腹を紛らわす方法ですね、っていうアンケートを取ったらしい。まあ、なんでこんなこと調べてるのかよくわからないんですけれどもね。そんなアンケート取られたみたいでね。あの見てますね。まあ、水を一気飲みするとか、寝るとか、飴をゆっくり舐める、ガムを噛む、コーヒーにミルクを入れる、炭酸飲料を飲む、テレビを見る、野菜ジュースを飲む、歯を磨く、読書をする。いろいろありますけれどもね、空腹を紛らわすために皆さんどんなことしてますかね。空腹でもこれ野菜ジュースを飲むとかって、これ割と食事に近いような気もするんですけれどもね、これ見てるとそんな気もしながらですけれどもね、この人はどんな、紛らわし方をするんでしょうか。チキンソウル今1からでございます。
はい、こんばんは、ね、チキンソウルの今1からでございます。
空腹を紛らわすんですよ、
空腹でしょ、まあ食べるのが一番いいですね。
もちろんそうなんです
よ。寝ることですね。
あ、寝る。
おそらく寝てしまうんじゃない。あの、寝てしまおう。寝られないけど寝てしまおう。
まあ、私もお腹減ってると寝にくいですからね。ね、この、まあ、この寝るが2位にでも来ているとアンケートの中にね。まあ、1位は水を一気飲みするなんですけど。
まあ、とりあえず胃袋をね。
でも、
体積を。
あとで気持ち悪いですよ、これ。
そうだね。ね、
結構、あとで気持ち悪いです
よ、ね。ドーンと来るからね。
ドーンと来ますよ。あと、飴をゆっくり舐める。
まあね、あの、なんていうんですか、満腹中枢みたいなのちょっとね、刺激するんですよね。
ちょっと、騙すわけですね。騙すわけです。自分の満腹中枢を甘いやつで。ね、ガムを
甘い誘惑に、
ね、ガムを噛む、コーヒーにミルクを入れる、
これは何やねんろう ね、 ね、 牛乳ね、
まあ、これもだから結局ちょっとこう何ていうんですかね、
ちょっと密度が高いのかな、
そうなんですよね。
水よりは
まあ何かこう、まあ、ちょっと言い方おかしいですけど、コーヒーブラックやとお茶ですけど、
はい、
コーヒーにミルクが入ることってちょっとデザート的な感じという無茶ですね。
あの君の家は牛乳がデザートだ。
いやいやいや、例えば
ね、例えば、
ね、甘くなってね、
これちょっと新しい入った牛乳やねんけど、
そんなんないです。
お茶出してくるわって、どっちやねん、
我が家も
ご飯とパンが一緒みたいな感じ
ね。まあ、僕の友達も昔、チャーハンをおかずにご飯食べていただきましたけどね、
はい、あすごいね、よっぽど濃い味のチャーハンだよね。
そ う、 そ う、 そ う、 そういうの見たことありますけどね。あとまあテレビを見る、はい、これでもテレビを見るが7位に入ってるんですが、
その代わり番組が眉とか言って
る、そんなんとかコマーシャルとか ね、 ね、これ余計お腹減る結果を招きますよ。そうそう、
ねえ、
ね、
何食うやね、
料理番組とかみたいなことになりますけどもね。あと歯を磨く、歯を磨く、
さっぱりさせるのかな、
歯を磨いて空腹は少し紛れるんでしょうかね。
口の中を刺激して、ちょっとさっぱりした感じで、もうさっぱりな感じやね、
さっぱりやね。 ね、あと読書をする。読書をするもお腹が減りすぎるとちょっと集中できないですから ね。本も読めないですよ。
ハングリー精神で。
ハングリー精神で読み切ってしまうんですか。なるほど。いろんなものがいいようですね。
ね、
まあそういうね、うん、あの空腹というのもあるんですが、
はい、
あとね、ちょっとね、面白い、記事を見ましてね、まあ、いわゆる、食事、まあまあ、食べ物とか、うん、飲み物によって意外な、うん、効果が、
うん、
効用というかね、はい、あるという。例えばこれはもう我々も参考にしなければいけないわ。特に私たち2人は、二日酔いの頭痛に最も良い解消法は蜂蜜なんです。
蜂蜜、
蜂蜜、
八方さんの蜜
か。違います、はい、言うかなと思いましたけど、
はい、一応言う
とき
ます。
はい、違います、
はい、
お二日酔いの頭痛には蜂蜜の摂取が最も効果があるというのをね、アメリカの方の研究しはるような人がね、報告されたらしいですよ。
蜂蜜ね、
蜂蜜が効くんです。
なかなか食べる機会ってないよね。
そうですね、まあ、パンにバターとか蜂蜜とか、うん、まあまあ、大体パンですね、蜂蜜、
ね、
まあ、あとカレーに入ってたりするんでしょうけど ね、
まあ、そういうのもあり
ますね。そしてそのカレーなんですけどね、
はい、
カレーの中に入ってるね、ターメリック、
ターメリック、
はいはい、これがね、記憶力にいいんですって、うん、これは今言ったらぜひとも、
そうですね、
あなたに必要な、
ね、
どんどんカレーを食べていただか
ない。記憶がターメリックな感じになるわけやね。
よくわからないですけどね。ターニングポイントかなんかと、いいあれですか。
いや違う、蓄積されるのかな。
あ、そういうことですね。あ、貯める方ですね、
はい、
なるほど、カレーのね、スパイスであるターメリックが、はい、記憶力を高める、成分が入っているということもね、うん、これも研究されましてね、うん、で、まあ、動物実験もされたところで、うん、これがね、あのゆくゆくは、
はい、
あの認知症
はい、
の方とかの治療にも役に立
つんじゃない
かと言われてますね、うん、まあ、食事療法ですね、はい、いわゆるね、うん、まあ、そんなことでね、あの今日はね、皆さんにね、またね、あの例えば食事療法、うん、これもちょっと皆さんなりのオリジナル食事療法 ね、
はいはい、
これの時はこれで一発で効きます、うん、まあ、そのやっぱり気の持ちようっていうのがありますから、うん、やはりあの実は効果がなくてもその人には非常に効果がある場合っていうのがあるんで ね、皆さんの食事療オリジナル食事療法とか、あと先ほどなんかけどもちょっと気になるところなんでね、うん、皆さんが空腹の時どうやって紛らわしてるか、
まあね、
いうあたりもちょっと聞いてみたいなと思いますんでね、うん、またメールでいただければと思っております。アドレスは99@815.fm 99@815.fm までね、どしどしと、
うん、
本当にね、まだあの今まで番組にメール送ったことないっていう人もね、うん、あのなんか思いついたらね、
はい、
どしどしとメールの方いただきたいなと思っておりますしね、まあ、車運転中の方はね、もちろん車を止めていただいて、メールの方送っていただきたいと思います。というわけで今日の1曲目なんですが、うん、斉藤和義さん、
はい、
私結構好きなんですけれどもね、うん、あのこの方あのすごいですね、もうキャリアも結構長くなってきて ね、
まあ、ね
もう10年で聴かないですよね、
はい、
そしてこのほどベストも出されましてね、うん、あのまあ、いわゆるあのも本来の姿としてはやはりロックミュージシャン的な方やと思うんですよ ね、
まあ、そうですね、
趣味といい音楽、うん、お好きな感じの、ね、音楽と言ってもね、あとまあサウンド的にも、
まあ、そうですね、
ですけどしっかりとヒット曲がちょこちょことあって、
うん、
そして最近なんかあのコマーシャルのタイアップ曲がすごく多いですよ ね、
ね、
もうそしてテレビ出たら視聴率が取れてっていう ね、 そして出てきてもあんま喋らないですよね、
特な感じですね
淡々と ね、
ね、
エネルギーの消費量非常に少ない感じですけど、
僕もそんな感じでいきたい。
いや無理ですね、
そうです
ね、そしてねやはりね女性の方なんかに聞くと、うん、
はい、
あの方は女性から見るとすごくセクシーなんです、
セクシーなんです、
らしいですよ、うん、そういう感想を持たれる方多いみたいですからね、斉藤和義さんね、このベストに入っております、うん、から、今日は1曲かけるんですけどもね、うん、どんな曲かと言いますとね、はい、9分あるんですよこの曲、
9分、
ですので、まあ、番組の都合上最後までおかけすることはできないかもしれませんけれどもね、うん、はい、まあ、あのこの曲は何かのタイアップとかいう曲ではないので、うん、割とちょっと昔のフォーク調の曲でございましてね、
はい、
タイトルがソファーなんですが、なんでこの曲を選んだかと言いますと、うん、私今度引っ越しますんでね、あの今ソファーを買うのにどんなソファー買うのか非常に迷っております
なるほど、
はい、ただそれだけの理由で、ね、今日は1曲目に
答えがあるのかな、その中に、
はい、あ、どうでしょうね聞いてみたいと思いますけれどもね、はい、斉藤和義さんのベストの中から、ソファー、音楽と
晩御飯
ね、
はい、
やはり9分流すことできず、といいますかちょっと若干のトラブルもありつつですね、ね、
うん、
何分ぐらい流したんでしょうね。
ね、
ね、ソファーという言葉が出てくる前にちょっと終わってしまいましたけれどもね。
長いソファーなのね。たどり着けない、ね。
たどり着けないですよね。
ソファーね。
まあいいです。
ソファー。
大体わかる、はい、ね、皆さんわかってるかどうかわかりませんけどね。うん、はい、というわけでね、音楽と晩御飯のコーナーでございますけれどもね、はい、このコーナーね、久しぶりですね。
そうですね、
先週はなかったですし、そうそう、先々週は、
お休みいただいてますよ ね、 ね、
僕は、力さんお休みでしたんで、うん、2週間明けてので
、ね、
登場ですけれどもね、うん、音楽と晩御飯、このコーナーをご説明しますと、アマチュア料理人チキンソウル今市からがですね、うん、とっておきのオリジナル創作料理をこしらえてまいりましてですね、はい、そこに私が選曲するという、はい、そういう画期的なコーナーを2週もやってなかったという ね、 ね、はい、というわけですけれどもね、はい、今日はどういった料理を、
今日はね、
はい、
あ、サンマちゃんや、ね、そういうやつですね。お、サンマちゃんや、サンマとチャーハンの混ぜご飯、
お
っていうやつよね、
まあ、タイトルはさておきですね。
お、サンマちゃんや、
お、サンマちゃんやん、
サンマちゃんやん、サンマちゃんやんっていう感じですかね。
そういくわけですね、はい、あ、なので皆さんね、今ずいぶんとね、
あの、長いソファーに座ってないでしょうね。
あきらかえてあると思いますけれどもね、うん、なるほど、でも、うん、あ、美味しそうですね、はい、サンマとチャーハンの混ぜご飯、
うん、
お、チャーハン混ぜご飯、
チャーハンの混ぜご飯ね、
これまた
さっきのね、パンとご飯が混ざる
みたいな感じですね。これちょっと聞いてみたいですね。はい、どんな感じで、
まずはね、はい、あの、まあ、サンマはね、これからの季節ですからね、はい、
そうですね、
もうお安く手に入ると思います。
そうですね、
今ね、まあ、焼くばっかりではね、ちょっとね、味もね、飽きるかもしれませんので、
はいはいはい、
今日はね、サンマの甘露煮ってあるでしょ、
はいはいはい、
甘く、
甘いやつね、
うん、やつをね、
甘辛いやつ
ですね、醤油で煮たやつね、はいはい、これをちょっと使っていこうかなというので、
はいはい、
サンマの、甘露煮をまずは作っていただきましょう、
はい、
まあ、あの、普通に作りますと醤油とみりんと、はい、お酒と生姜ちょっと入れて、
はい、
で、まあ、昆布だし煮ていただいて、
はい、
で、まあ、結構長く煮ていただいて、はい、まあ、骨までもう、パリパリとすぐ食べられるぐらい、だいたい柔らかくなるんですよ、普通に
サンマの骨が、サンマの骨までいくんですか、うん、ああ、そうですか、そうそう、
だから、あの、後でね、その骨だけ取るとかいうのはしなくてもいいと思います。もう
じっくり煮込む。
じっくり煮込んでください。で、まあ、先ほどのね、蜂蜜なんか入れていただいてもね、
はい、
いいかもしれない、
ね、なるほどね。
甘みの代わりにね。
そうですね。
うん、
あ、なるほど。
で、骨まで煮ていただいて、
はい、
今度はまあ、チャーハン作りますよね。
はい、それも一旦置いとくわけですね。
置いときましょうね。はいはい、チャーハン作る。
はい、
僕いつも作るのが、卵ご飯、
そうですね、卵かけご飯の状態にするわけですね、
生卵とご飯混ぜ合わせて、
はいはい、
卵ご飯
を、ね、お先に作っておいて、
作っておいてですね、はい、唐辛子をですね、はい、まあ、細切り1本、細切りというか1本を細切りにちょんちょんちょんと切っていただいて、あと刻みネギと、もう先に混ぜておきましょう、はい、
もう全部混ぜてしま
う、ね、もう混ぜてしまって、
はい、で塩コショ
ウ、塩コショウして、はい、まあ、炒めてもらうという感じですね、
はい、
うん、
かつおだしの
素を入れて、かつおだしの素を入れてですね、はい、で、それからですね、
はい、
ごま油で、
ごま油で、
そのチャーハンを、
はい、
唐辛子の細切り、あ、先のですね、
はい、
合わさってますね、
はいはい、
で、あとね、手でちぎったね、レタス、
ほうほう、
これね、入れるとね、ちょっとさっぱり感が出る、レタス、あのね、台湾チャーハンってあるんです、台湾のチャーハンにね、はいはい、よくね、レタス使うんですね、
なるほどね、入ってますね、うん、レタスチャーハンってありますね、
そうそうそう、はいはい、まあ、その感覚ですね、
はい、
それと、ほぐした先ほどね煮た、
はい、
サンマを、
はい、
チャーハンに混ぜると、
はい、混ぜると、
混ぜるんで混ぜご飯なんでね、あ、チャーハンに混ぜるんで混ぜご飯、
なるほどね、
混ぜ混ぜですね、
あ、そういうことなんですね、
そうそうそう、
別に混ぜご飯出てこなかったわけですね、
そうそう、混ぜることで混ぜご飯ですね、
あ、まあ、いわゆるチャーハンなわけですね、
チャーハンですね、
なるほどなるほど、
ね、
要するにレタスとサンマの入ったチャーハンですね、
あ、そうそうそう、普通なかなかサンマはね入らないです ね、 ですね、
なかなか入らないですね、
うん、で焼いたのっていうとね、うん、なかなかご飯のチャーハンとは合いにくいんでね、
うんうん、そうですね、
うん、で
味がしっかりついてる方がいいですからね、
そうそう、ついててね、はい、醤油で甘辛い方がね、
うん、
今なかなかね、そしてチャーハンのテイストっていうよりは日本のね、
はいはい、
中華じゃなくて日本のなんかチャーハンみたいな感じに近づきますんで、
なるほど、
うん、そうでございますよ、だから中華のご飯、はい、サンマちゃんにかかると、
サンマちゃんにかかると、
サンマちゃんにかかるとね、
ええ、
いきなりジャパニーズということ、
なるほど、はい、これでも美味しそうですね、
どういうこと、醤油こと、
あ、まあまあテレビでありましたけどね、
ありましたね、
今いらなかったですね、
そうですね、
はい、 まあ、チャーハン、はい、チャーハンでね、もうそのサンマが入ってる時点で、まあ、ちょっとこう、珍しいですからね、うん、いつものチャーハンとちょっと一工夫という時にですね、うん、いいかもしれませんね。もう一度ご説明しますと、まず、サンマの甘露煮を作っていただきます。うん、醤油、みりん、お酒、生姜、昆布だしで、はい、サンマを骨まで煮てください。
うん、骨まで。
いらなかったですね。はい。はい、じっくりと、煮ていただくことで骨まで食べれるようになるそうです。そうです。はい。そしてチャーハンを作ります。はい、卵をかけご飯の状態にしていただきまして、まあもちろん普通のチャーハンの作り方でも結構ですけどね、うん、今一からおすすめの簡単な作り方ということでね、はい、卵かけご飯の状態を、まずお茶碗の中ね、ボウルで作っていただきますね。はい、そこに塩、胡椒、ニンニク、そして醤油小さじ1と、カツオの出汁の素を混ぜると。
はい。
ね。その混ぜたものを、そしてフライパンにごま油を入れまして、はい、卵かけご飯を唐辛子の細切り1本、うん、細かく切っていただいた唐辛子ですね、
はい、
そして刻みネギと合わせて、ご飯をまず炒めていただきますと、
はい
ね、そして炒まってきたところで、うん、手でちぎったレタスとほぐしたサンマを混ぜれば出来上がり、
出来
上がり、ね、うん、中華なご飯もサンマちゃんにかかるといきなりジャパニーズっていう
ね
この後も読むんですか。
はい、
はい、でどういうこと、そういうこと。パクりますよね、あなたよくね。
いや、それはね、木田太郎先生のね、言葉を借りると、ね、引用です。引用してるんです。
俺あくまでもあの方のギャグですから。から
ね、いや広めてるんですからね、これ。
勝手に使ったら怒られますよ。あんまりね。ね、何ですかね、はい、二十何時間テレビの時にこの醤油こと言ってから、はい、あなたそこら中で言ってますね、そうそう、これ至るところで
至るところで ね
割と飛びつくタイプですね。
そうそう、ああいうの
ね
好きな方ですね、しつこい感じの、
しつこい感じです ねなるほど、ね、というわけですけれどもね、サンマとチャーハンの混ぜご飯ということでね、これはちょっと本当にお腹なりますね、はい、想像しただけで、うん、ね、美味しいんじゃないでしょうかね、うん、皆さんもぜひとも試していただければと思います、はい、というわけで曲なんですけど、
あ、
もうさんまちゃんやって言われたらね、うん、もう選曲のしようがないじゃないですか、まあ
ね、
私も、うん、ね、まあ、そんな中でやはりちょっと珍しいところをかけようかなと、まあ、珍しいと思う方も多い曲をかけようかなんですね。もちろんね、ご存知の方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、はい、まあ明石家さんまさんの、うん、歴代のキャラクターの中にはもちろんいろんなキャラクターが、ね、うん、ブラックデビルをはじめに ねありましたね、いろんな、うん、嫉妬系とかね、
ありますけど、
あった中にですね、やはり阿弥陀ババ
ア、ね、
もうこれはもう定番と言いますかね、うん、阿弥陀ババアはなぜ胸のところが金庫になったんでしたっけね、
あれなんだろうね開けるんやね、
ちょっと謎ですけれどもね、うん、阿弥陀ババアですね、はい、あれの曲ですね、うん、あれは桑田佳祐さん書いてるんです
ね、
某テレビ番組、はい、さんまさん司会の番組に出られた時に、うん、お願いされて、うん、書かれたということなんですけども ねこれがまた珍しい取り合わせじゃないですか
まあ、ね、
うん、まあ、すごく交流があるみたいで、うん、そして、はい、明石家さんまさんも、桑田佳祐さんの非常にファンみたいですんでね、うん、まあ、そういうところからこういうことになったと思うんですけれどもね、うん、この阿弥陀ババアの歌をですね、
うん、
まあ、明石家さんまさんが歌ってるバージョンでもちろんおかけしたいところですが、なかなか音源ございません。これは探せども探せどもございません。
CD 化されてんのかな、
どうかわからないですね、あってもレコードでしょうね、
まあまあね、
はい、そうなってくるとやはりこの曲でおかけすることも難しくなってくる、うん、というところでですね、はい、何年か前にね、うん、白い恋人たちでしたっけね、うん、
はい、
桑田佳祐さんのソロの、うん、ね、ピアノでこう弾き語ってはる、ね、クリスマスぐらいの時に、ね、ね、大ヒットした曲ですね、あの曲、うん、あの曲の CD にですね、はい、入ってるんですよ、阿弥陀ババアの歌を桑田佳祐さんご本人が歌われてるバージョンが、ライブバージョンで、しかもね、この曲はね、なんていうんですかね、アコースティックで、それも、うん、アコースティック調でやられてるんですよね、はあ、まあ、ちょっとメドレーになってるんでね、うん、その前半の部分をちょっと省きまして、うん、この阿弥陀ババアの歌単体で聴いていただきたいと思いますんでね、なかなかこのね、途中にね、よとか、なんかね、よいしょとか言われるんですけど、あれがなかなか粋な感じなんでね、まあね、またちょっと楽しんで聴いていただきたいなと思います、うん、それでは、今日の音楽と晩ご飯を、さんまちゃんやさんまとチャーハンの混ぜご飯に選曲でございます。これしかないと思います、うん、桑田佳祐で阿弥陀ババアの歌、はい、聴いていただきました曲は桑田佳祐さんで阿弥陀ババアの歌です。
でこんなんで終わってましたね、ありがとう
ありがとう言ってましたね。あれね、またね、もしこの白い恋人たちのシングルを見つけられた方はね、うん、じっくり聴いていただく、はい、いただくとですね、はい、これこの曲の前にね、うん、あの素晴らしい愛をもう一度が入ってるんですよ。 を桑田佳祐さんが歌ってらっしゃるんですよ。
あのなんて言うんですか、あの美しい曲ですね。
そうそうそう、あのっていうやつですね。
スーパー、
昔合唱コンクールなんかでよう歌ったんですけど ね、うん、あれをね、あのちょっとカントリーチックな、まあ、もともとそういう感じの曲ですけども、あのやっておられて、そしてその曲からなんとこの曲にメドレーしていくという ね、
ね、 どうなってる
んですね。どういうことなんでしょうかね。さすが奇抜さではもう日本、
ね、一やね、
日本一でございますけれどもね、聴いていただきました。よいしょとかがいいでしょ。あ、よいしょ言ってましたからね。なかなかね、僕最初ね、うん、あのこのシングルを買って車で聴いてたんですよ、はい、で曲名も見てなかったんですよ、
はい、
でまあ、普通にこう車で走りながら聴いてたんですよ、うん、でまあ、普通に最初あの曲が鳴って、はい、そしてまあその後別の曲が鳴って、うん、ライブ版になるんです。そこからライブの模様がわーってなってね、はい、女の曲が始まるんやろうと思ったら、うん、いきなりあの素晴らしい愛をもう一度ですよ。びっくりしましたね、うん、わーすごい選曲やなと思って、うん、わーなんて終わりかなと思ったんだら、うん、終わりかなと思ったらこの曲が始まったんです。もうね、車の中で大爆笑しましたよ僕。最初しかもね、あのデデデデっていうあのイントロ、うん、
イントロ
あれ ね、特徴的ですけど、うん、もう随分古い歌なんで、うん、何の曲か一瞬思い出せなかったんですよ。あ、これ何やったっけ、聞いたことあるぞと。何やったやろ何やったやろと思ったら、
あの出だし、
ね、あの出だしが、歌の出だしが始まるわけですよ、うん、びっくりしましたけどね。なかなかいい感じの。
まあね、ライブでアコースティックでああいうのするのもまあ手やね。
手ですね。なかなか皆さん絶対盛り上がること間違いないですからね。あれはもうちょっと一つ参考にさせていただきたいなと思いますけど、ね。
今度やってみるか。
そうですね。フィドルとか入れたりなんかしてね。入れましてね、いいかなと思いますけれどもね。うん、というわけで聞いていただきました。はい、そしてね、今日はね、あの皆さんのオリジナル食事療法とかね、はい、そして、空腹を紛らわす皆さんの手段ですね、はい、方法をまあお聞きしているわけなんですけれどもね、はい、まあ、あの先ほどちょっと考えたんですが、はい、僕のまあオリジナル食事療法、
はい、
食事療法と呼んでいいか分かりませんが、うん、まあ、先ほどあったように蜂蜜が、二日酔いの頭痛に効くというのを聞いたんで、
はい、
まあ、これから飲みすぎた折にはね、うん、あのぜひとも参考にさせていただきたいなと思うんですけど、うん、今までね、はい、やっぱね汗をかくといいような気がして、飲みすぎた次の日は、まあね、うん、やはりあの辛いカレーを食べるとか、
ね、
あ、熱いお風呂に入るとかね、してたんですけど、やはりその辛いもの、
うん、
を率先して食べて汗をかいて、はい、なんとかお酒が抜けないかとするんですけど、なかなか抜けないですね。大概やりすぎてしまうんですけれども ね、 ね、まあ、そんなもありますしね、うん、まず皆さんの食事療法、ね、はい、メールの方で教えていただければと思います、うん、アドレスもう一度言っておきましょうか、
はい、
99@815.fm までね、うん、どしどし皆さんのオリジナル食事療法、うん、そして、空腹を紛らわす、うん、手段ですね、
手段ですね、
方法ですね、うん、皆さんの教えていただきたいなと思って、はい、まあ、もちろんね、それ以外のことでも全然 OK なんでね、うん、
まあね、
どしどし番組の方にメールいただきたいと思っております、
は
い、
うん、
というわけで、はい、次の曲は、うん、チカラさん選曲ということで、
これね、
はい、
まあ、ネットで調べてましたらね、
はいはい、
あの元々はね、もう30年前のアルバムなんですけどね、
ほう、古いところ、
鈴木しげるさん、
鈴
木しげるさん、元ハッピーエンド
ですね、そうですね、有名なところで言いますとやはりハッピーエンド、う
ん、のギタリスト、
はい、
なんですけどね、その方がね、まあ、バンドワゴンという、まあ、ハッピーエンド終わってすぐソロアルバムを作った第ファーストアルバムですね、
はい、
が、バンドワゴンという名前で出てるんですけども、これを、本人がリミックスというか、
あ、新しく、
新しくもうデジタルに直した、
はいはい
は
い、
当時はまだね、レコード版ですから、
リマスタリングとかいうんですか、
もうきっちり自分で、ま、直したり
するんですね、
うん、
ただ演奏は当時のまま、
当時のまま、
はいはいはい、
で、まあ、内容的にはね、はい、当時でもタワーオブパワーとかね、
はいはいはい、
スライ&ファミリーストーンの、
はい、
メンバーで録音されてるわけですね、
はい、すごいですね、
うん、
そして何がすごいかって、あの方たちはよく日本の人のバックやってますね。
意外とね、
この間もね、ムッシュの時も出てきましたしね、
タワーオブパワー
出てきましたしね、あの方たち結構親日家ですね。
親日家。あとね、ただこのね30年バージョンの、はい、まあ、付録というかね、
はい、
DVD がついてるんですけどね、
はいはい、
その時の当時の、まあ、思い出話をね、
はい、
されてるんですけどもね、うん、当然、まあ、単身向こうに行かれたんですけどね、はい、 まだオーダーできてなかったの、そのメンバーの。
あ、なるほどなるほど、向こうにね、う
ん、で最初ドラムなんかスティーブ・ガットがどうだろうか、どんどかなんとか言ってからね、スタッフの連中とかね、まあ、もう超一流どころ、
はいはい、
まあ、言うたわけなんですけど、
はいはい、
1週間経っても連絡は取れないと。
連絡
は
取れない。
えらいことにな
って、アメリカへ行ったものの。
ものの旅行できないという状態があって、
はい、
まあ、1週間経って電話があったのがタワーオパーとスライアンドパミストンのメンバーの方が、はい、まあ、ちょっと空いてると、ツアーから戻ってきたと。いうので、まあ、即刻取りに行ったという感じですね。
まあ、タワーオブパワーの皆さんはですね、うん、まあ、割とそうやってよく、ね、誰々のバック
バックはね、
そういうことを聞きますけれども、うん、スライアンド・ザ・ファミリーストーンっていうのはこれなかなか
ないよ。
ないですよね、うん、しかもに、はい、あの日本のミュージシャンのバックっていうのはもうよほど聞いたことないですよ ね、 ね、
僕も見てびっくりしたよね。
そうですよね、
もともとは日本、うん、LA 録音といえども、まあ、そんなに向こうでその辺の著名な人とね、うん、やってるとは思わへんかったけどね、うん、あの、おお、あとで 見てみれば、
まさかスライトは、
スライトやってるとはという
ねえ、うん、そしてあの基本的にあまりにも個性的すぎる方たちですから、誰かのバックをやるっていうタイプの人たちじゃないと思うんですけど、ね、やってらっしゃる、ま
あ、そうなんです、
ほう、すごいですね、うん、
でね、この人はもともとギタリストですからね、
はいはいはい、
歌うことはないんですよ、もともとハッピーエンドの時なので
、そうですね、
うん、でも今回、ね、
歌ってらっしゃる
ソロアルバムですからね、半分ぐらい歌ってる、はい、まあ、ボーカルは本人しかないんですけどね、おかけするのは100ワットの恋人ってね、
はい、
100ワットって明るいのか暗いのか分からない
感じの、ね、
女の子ですけどね、
この場合ね、例えに使うとするならば一体どっちなんだろうか、これは曲を聴かないとわからないですね、
まあ、普通家では60ワットですからね、家の家庭内では明るい方かもしれない。
外に出ると
ちょっとね、太陽の下ではちょっと心もとない感じ、
内向的な感じの。
まあ言うても作詞はあれですよ、松本隆大先生ですから ね、
あ、まあね、
もう右に出るもんはいない。
なるほどね、でも100ワットの恋人、内弁慶な感じ。
まあ、そういうものを踏まえてね、
はいはいはい、
あの、聞いていただければなと思いますけど、まあ、リマスターされておりますね、
はい、なるほど、
くっきりすっきりした
音で、いい音で
聞いていただく、うん、いい音の感じで、
曲紹介の方お願いします、
はい、鈴木しげるで100ワットの恋人。チキンソロのこの一曲、
思いっきりミスりましたね今。なんか、ね、あの、はい、レコードで言うと張り飛んだみたいになってましたね。
びっくりしましたね。
ね、大丈夫ですか、
ターメリックは足らんのかな。
足らないです ね、 ねキャリアの長いギタリストだというのにね。ないことですけど、
ね、
はい、
まあまあね、
もう一度やっていいですよ、どんなことがやってみたかったのか。
いいです
いいですか。
また練習してきます。
、はい、出直してくるということですね。
顔洗ってね、
はい、
首笑ってるかな。
あ、それはそれ違いますね。
今ですよ、
足を洗ってください。
あ、そうですね、はい、まずはね、人の家に上がるときは。いつの時代や。
違いますね、違いますね。
今日はですね、
はい、
先々週ね、
はい、
お休みいただきました
時に休んでましたね、
ライブ見に行ったんですけども、
そうですよ、
フロームニューオーリンズ、はい、オンギター山岸淳史大先生のライブをねちょっと堪能させていただきましたね、はいはい、今日持ってきた音源はですね、
はい、
バンドオブプレジャーっていう、まあ、あのバンドっていうかユニットなんですけども、
はいはい、
先ほど言ってました山岸淳史さん、はい、オンギターですけど、それにですねデビッド・ティー・ウォーカー大先生ツインギター、
お
ー、ベースが清水光、
はいはいはい、
キーボードに鈴木さんですね、
はい、
そしてドラムジェームス・ギャドソン、ジェームス・ギャドソンとか言えばね、もうモータウンですよ、
お、
まあ、デビッド・ティーもモータウンですけどね、はいはい、数々の、モータウンのヒット曲ですよ、
はいはい、で叩いてらっしゃった、
ジャクソン5であるとか、
はいはいはい、
スティービー・ワンダーであるとか、
あるとか、
まあまあその辺のね、もうみんな聞いたことのある曲は大概この人たちがバックでやってるという、
なるほど、
すご腕の、
はい、
バンドですね、
はいはい、
これがまあ日本で限定でバンドで3枚か4枚ぐらいアルバム作ってるんですけどね、
ほうほうほう、
うん、で今日はね、持ってきましたのが、はい、スイートなバラード、
ほう、うん、
これがねなかなか小粋な感じ。
あ、そうなんですね、あなた、ライブ見に行って、うん、帰ってきたんでね、
はい、
大変感動して帰ってきたからね、うん、やはり山岸さんといえばですよ、はい、 あのハードなギタープレイといいますかね、もうそこがやはり僕なんか知ってるところで言うと、すごいところですからね。
もうね、もうすごい
です。帰ってきて感動して帰ってきたあなたがかける曲はおそらくヘビーなやつを持ってくると思ってたらなんと、は
い、もうバラードです、
ね、バラード
スイートな感じの。
はあ、なるほどね、山岸さん、
山岸さん、あのね、この人当然ね、あれですよ、ウエストロード、
はい、
ブルースバンド、
ですね、
日本のね、
はい、
ブルースの先駆けです ね、
そうですね、
それのギタリストなんで、はい、その後雷っていうねバンドがあったんですけど、もうジミー・ヘンドリックスバリの
ウ
ニョンワンウニョンみたいなね、
似合いますね、
もうね、あれをやってはったんです、もう歯で弾いてはったりもしてたんですけどね、その時アフロやったかな、
はいはい、
あの髪型がで、その後ねだんだんファンクになって、ニューオーリンズ単身ギター1本だけ持っていて、もうそれでもう15年ぐらい経つんですかね、
はいはい、
今となってはもうニューオーリンズの名誉市民ですよ、
名誉市民、
うん、で、その楽屋にね、うん、毎度のごとく、
はい、
潜入させてもらい
ました、のこのことやっていたわけ
ですね、のこのことやっていきましたね、
はいはい、
その日ね、その日のライブはすごかったね、
はい、
2ステージやったんですけどね、はい、ギターをね4回以上切りましたね、
弦をね、
弦を
ギター
を切れ、ギターを切れない、
ね、
ギター
を
切れない、ちょっと興奮してますけど、
はい、
もうすごかったんですよ、
はい、
もうぶっぶん切れるんですね、
はいはい、
うん、うわこれはもうすごい、あの熱くなってはるのかな、
そういうことでしょうね、
後で聞いたんですよ、はい、ギターの弦切れはりましたね、はい、とか言ってね、言ったんですけど、そしたらね、いやこのギターなんてちなみに20年前にずっとお蔵入りで久々に出したんやと、
はいはい、
そやからちょっとすねとんねんと女と一緒やなみたいなことを言ってるよね、
なるほど、
ね、
言ってました
こんなことですよ、はい、でまあのこのことを言った時にね、
はい、
僕ギターを持っていたわけですよ、
ほうほう、
僕のいつも使ってるテレキャスターをね、
はい、
そこにサインしてくれと、
はい、
ギター出したら、なんでお前そこ早よ出さへんねんと、こっちそらもう何回弦変えてると、その間に変えられたんで1本しか持ってきてはらなかったんですよ、
はいはい、
何や出してたら弾いててくれはったんや、
まあまあそういうこと
ね、まあもうね、単なる見え派ですけどね、
あなたは大概ギターを持っていきますね
まあね、
あわよくばとか考えてんじゃないですか、
あわよくば、ね、
ステージに上がれるなんて思ってるんじゃないでしょうね、
まあね、
その面々の横でね、
いやね、言っときますけど、人生1回だけです何が起こるか分からない
まあまあそうですけど ね
何が起こるか分からないですよ、
ギターさえ持ってればひょっとしたらという、
今回シールド持ってなかったらエレキギター何の役にも立てんけど
ね
まあ、ちゃんとね、ツーショットも撮らさせていただきましてね、うん、まあ、まだちょっと現像には出してないんですけど、まあまあ、そうよ、まあ、興奮して、
興奮気味ですね、もう今日すでに興奮気味ですからね、もうギター切れたって言ってましたからね、
ギターの弦がね、
ギター切れた
って、あのね、曲作れたんですよ、それで、
もうそれで、
その晩か
ね、インスパイアされて、
インスパイアしてね、曲作れたんでね、まあ。まあ、今度やろうかな
と、なるほど、
まだみんなには言ってないですけどね、メンバーにも言ってないですけど、
久々の新曲じゃないですか、
ですかね、
チキンソウルとしては、
あ、そうそう、
ね、ね、
あ、なるほど、ただメンバーに言ってできるかどうかまだこれからですけどね、
まあまあまあそうですけどもね、
そうですけどね、
はいはい、
うん、で今日持ってきたそのバンジョ、
バンジョってあるん
だね、バンドプレジャーね、もう一人のギタリもう一人のギタリストが、
はい、
デビッド・ティー・ウォーカー、
デビッド・ティー・ウォーカー、
この人がまた、はい、11月24日ですかね、
はい、
祭日、
はい、
いらっしゃいます。月曜日なんで
日本に、
日本に来ますんで、
はい、ちゃんとね、日本にいらっしゃいますまで言ってくださいね。
僕外国行くみたいですね。
いやじゃなくてデビッド・ティー・ウォーカーがいらっしゃいますって言ったら、まるでこの番組でも来るから
ね。えらいことですね。
ややこしい
ね。そうですね、通訳用意せんとか。
それはひょっとしてと思ってね、ここに見に来られる方がいたらどのようにするんですか。あなたね、ちょいちょい土地が足りないんですよ、ね。
主語が足らないんです
、ね。そうそう、きちんと伝えてあげてくださいよ。ねはいね、
デビッド・ティー・ウォーカーさん、大阪にやってまいります
。はいはいはい、はい、
でそれを私もあのチケットゲットさせていただ
きます。あ、もうすでに。
はい。
なるほど。
まだ行ってまいりますけど、もうね、この人ももう僕の中ではアイドル以上。はいね、ラビングユーですね、名曲、
はいはいはいはい、
あれなんか目の前で弾かれた時なんか泣いてましたからね、僕も。
なるほど、
ね、まあ、今日はその辺のこの巨頭2人ですね、
巨頭2人が、
もうギターガンガンに弾いておりまして、もう泣ける感じのバラード、
はい、
聞いていただきたいと思います、
はい、じゃあ曲紹介の方お願いします、
はい、バンドプレイヤーで Bound on Change と Radio Sweet
はい、聴いていただきました曲はバンドオブプレジャーでバウンド&チェイン、
ね、 スイートでしょ、
ね、スイートですね、うん、またあのシンガーの方の声がすごいですね、
キュートでしょ、
キュートで、そしてまたあの伸びというか ね、 、うん、
ね
あれはあの日本人じゃないですね、
じゃないですよ、
間違いなくね、うん、
あの、うん、黒人のシンガーですね、おそらくそ、ね、クルセイダーズとかでゲストで歌ってた感じの、こうだと思います、名前だけの判別なんで、僕もちょっと記憶がちょっと定かではないですけど、ね、確か、まあ、黒人の女性シンガーですね、これ
やはりあの今、うん、例えばソウル的な、
はい、
とかリズム&ブルースって言って、うん、あのヒット曲を出してる日本のミュージシャンでいるじゃないですか、はいはい、でああいう方、まあ、上手い方は昔に比べるとというと昔も上手い方はもちろんたくさんいらっしゃったんですけど、うんまあ、今ヒット曲を歌う人も、うんまあ、皆さんそこそこ、
はい、
な感じでね、あのやはり例えばそういう昔の本当の黒人音楽とか、うんソウルミュージックというものに触れていない若い世代が聞くと、うん、あの誰々はやっぱり歌がうまい、うん、すごいって言ってますけど、うん、やっぱこのあたりを聞いてしまうとですね、うん、
ちょっとね
もうやっぱりちょっと違いがありすぎますね、
う
んそううん、あの声の伸びそして通りというか ね、
うん、
もうやはり日本、まあ、もちろんそれを超える日本人アーティストもいるのはいるとは思うんですけど ね、うん、ねあのこうやたらめったらと今どんどんどんどんいろんな人が出てきてるじゃないですか、
ね
もうそれはなんか全てやはりこういう元を知らないと全てなんかこういいものって言ってしまう言いがちですけど ね、まあねうん、いやこういうのにも普段触れていただきたいです ね、 ですね若い世代の方もこういう、
ね、
あの本当のそういうリズム&ブルースとかソウルっていうのが全盛と言われた時代のシンガーの声とかっていうのをやっぱ体感していただきたいですよ ね、 ね、うん、いい音で聞いていただきたいです ね、 ねそして、うん
ね、
そういうちょっと感想を持ちましたけれどもね
意外といいの持ってくる
です、ね、いい感じでしたね、うん、素晴らしかったですね、
うん、これがね6は95年ぐらい
おー95年、
まあリズム&ブルースの歴史から言うと、まあまあ、中盤以降、
はいはいはい
まあ、最近に近いんです
けど、ね、そうですね、
うんまあ、あのスタンダードっぽく聞こえるっていうかね、
はいはい、そうです
ね落ち着いてちゃんと聞ける曲
です、ね、そうですねでやはり声がそうやと、
ね、
声がああやとそうなるんですよ
なって聞こえるんやね、
おそらく今の日本のヒット曲と言われるものも、うん、このか例えばこの方が歌ったら、うん、そうなるんですよ、うん
恐ろしいですね、ボーカリストって恐ろしいね、
やはりボーカリストの力っていうのは、ね、やはりそのね、あの普通に聴いてらっしゃる方ミュージシャンでない限りは、うん、やはり演奏よりも歌を聴いてらっしゃる方が多いわけですから ね、 からねやはり歌の力というのは非常に大きいなと思いますけどね、ちょっとそういう感想を持ちました、
ね
ねうんというわけで、はい、チキンソウルからお知らせが、
そうですね、
はい
今週っていうんですか、次の日曜日ですね、
そうですね、
はい9月28日日曜日なんですが、はい大津片田はハックルベリーでですね、はい、私、チキンソーで、ライブさせていただきます、
はい
共演させていただくのがですね、はい、竹内ひとみさんと、はい川内克彦
君、勝彦さん、
ね、
川口さんお二人いらっしゃるんでね、
川口さんね、あそうですね、
川口勝彦さん、
勝彦さん
ですね、なるほど、
ねまあ、男気のある感じ
で、
ね、
そうですね、繋ぎきて歌ったらいい
ような
感じの方ですね、
うわ、ねね、ーっていう感じのね、
そうですね、あの方はあのそして広島、どこでしたっけ、どっかあっちの島の出身じゃなかったでしたかね、あのこの滋賀の方ではなかったんですけどね、あのなかなか個性的な、
個性的な、
ね、パワフルな方でございますけれどもね、う
んはい、そしてあの竹内ひとみさん、
はい
今回はもう完全にフューチャーリングチキンソウルで、
なるほど、
僕のライブに、半分ぐらい出ていただきます、
あなるほど、
ピアノで
体調を崩さないことを願うばかりですね、
ですで日曜日にね、
はい
ちょっと打ち合わせに、
はい
大阪まで私行ってきまして、ね
はい
なかなかもう大人ですよ、
あ、ね、なるほど、
いつもみたいにちょっとはっちゃけた感じをちょっと影を潜めるかもしれませんが、
あなるほど、
じっくり秋の夜長
をなるほど、
楽しんでいただけるような、
聞
いていただくためのライブみたい
な
のを行います、
ねはい、9月28日日曜日ですね、はいはいオープンが18時、スタートが19時ということでね、大塚田とハックルベリーの方で、
はい
はい
入場の方ですね、はい前売りが1500円の当日が1800円、ともにワンオーダー必要になります、
なっております、
はい
はいラジオ聞いてきたと、うん
言っていただければ、
ね、入り口で言っていただければ
もう前売り
料金で1500円で入っていただけることになっておりますんでね、はい、ぜひともそのじっくりと、大人のチキンソウルを
大人、ね、
今回は見ていただくと
見ていただけると、
なるほど、はっちゃけないわけですね、
いや分からんけどね
ねえ、どうなったか。
まあまあ ね、最後の最後のね、ライブ終わった後にまたやるような曲があれば、もう、それはちょっとね。
そこでやってしまう。まうね、なるほどね。その辺の結果も楽しみですけれどもね、皆さんぜひとも9月28日のね、うん、日曜日でございますのでね、大津片田ハックルベリーの方に遊びに行っていただきたいと思います。うん、そして、私の方ですけれどもね、アナログボックス、10月の13日にライブが決定いたしました。はい、10月13日のこれは振り替休日になるのかな、うん、月曜日でございますけれども、うん、休日ですね、大津片田ハックルベリーでございますけれども、共演がね、空のお二人、それと、藤川真理さん、
うん、
藤川真理さん、この方もまた個性的な、
まあね、ギターとね、歌でやるんですけど、ね、なかなかギターテクもすごい
ですね。すごいですし、うん、歌もパワフルですしね、
ローローとっていう
感じ、ね、ローローとね、本当にもう、この方はもう本当にね、2のファンは多いですね。この方好きで見に行く人は本当に、必ず来はるぐらいの、
まあね、そうですね、
ファンの方がたくさんいらっしゃいますんでね、ぜひとも藤川真理さんも楽しみにしていただきたいと思います。そしてアナログボックスで、出させていただきます。また詳細言いますけどね、10月13日ぜひともライブの方を楽しみにしていただきたいなと思います、
はい、
というわけでね、もう次が9月最終週になります。
早、ね、
いもので、
あら、
ね、
もう気の終わりやね。
そうですよ、
半期の気が終わる感じですね。
そうそうそう、決算の
総決算。
そうですよ、
ね、衣替え、
衣替え、もうぼちぼち ね、まあ、もう来週ぐらいになってちょっと秋の気配も感じるんじゃないでしょうかね。
まあね、
はい、うん、まあ、そんな放送でね、うん、また秋の気配を感じたよなんていうメールもいただければなと思いますけれども ね、 ね、うん、はい、というわけで今日も、9月第4週、23日でね、うん、聞いていただきまして1時間、ね、まあ、楽しい放送になって、今日は日本の人アーティストが割と多かったですね、
うん、
まあ、珍しいパターンといえば珍しいパターンですけれどもね、はい、そして最後には非常にスイートなやつをね、聞きましたんでね、はい、またこのちょっと涼しくなったこの夜にいいんじゃないでしょうかね。はい、気持ちよく聞いていただきたいと思います、
はい、
それでは今日もチキンソウル今市からと、はい、そして天の声サイマさん、そして私はじめでお送りしました。また来週火曜日7時から 81.5 でお会いしましょう。それでは皆さんお気に、
さよなら。皆さん、こんばんは、こんにちは、おはようございますということで、チキンソルの勝手にされましたでございます。あ、ね、もう、秋の夜中でございますが、まあ、食べ物は、ね、注意しないといけないとか、ね、今もお米があったり、ね、ミルクがあったりと、ね、食べ物注意しないといけないんですけど、まあね、僕たちのね、どっちかというと末端流通っていうんですか、一番最後に食べる人間はもうどっちかというとどうしようもない部分が多いんでね、ちゃんとしていただきたいと切に願うばかりですけど、まあそんな中でですね、なんていうんですか、バカバカしい話というか、これもこれはで大変なんですよ。とりあえず忘れ物ってね、やっぱりありますよね。忘れ物の場合は、ターメリックでしたっけ、ターメリックを、摂取するとね、いいらしいですけども、英国ですね、イギリスの護衛に当たってる、女性の方、 SP ですよね、 SP の女性の方ってまたいらっしゃるみたいなんですけどもね、ロンドンでね、スターバックスさんのとこで、婦人 SP がですね、まあね、やはり人間ですから、おトイレに行かれたみたいなんですけども、そこでね、銃を忘れちゃったらしい。これ大変ですよ、スターバックスのトイレ開けたら拳銃がゴーンと置いてあるというね、まあ、店員さんびっくりしてえらいことになったらしいんですけども、後々調べてみるとその SP の方の女性のやつだったんですけどもね、まあ当然その方もうこのね、厳しい世界ですから、1回の失敗でもうこの護衛の仕事から外されたということなんですけどもね、まあただね、なんていうんですか、 同情される部分も多少ありますよね。拳銃って腰に下げてるんですよね。女性の場合、そのベルトつけたまんまですね、用を足すっていうのがなかなかできないということで外されたみたいなんですけどね。ですから、同情されてるから方の意見によると、その新しい女性用の、そのパンツが脱げるようなベルトを作ってあげないといけないんですよねという話があってね、女性と男性の、ね、同権と言われてる ご時世、言うても女性の方が強いですけども、ここから新しい商品開発が、ね、進んで、これであなたも安心、拳銃をつけてトイレの用が足せますみたいなものが出来上がるかもしれませんけどね。そんなこんなの、新しい発明品って何かあるかな、どうでしょうね。アナログボックスのはじめさん、
発明ですか。
発明
は、えらい振りですね今ちょっと言いかけたけど思いついてないことに気づきましたよ
ターメリック大丈夫か。
いや、そういうもん大事ないでしょ。これ物忘れじゃないですから、いきなり発明品って言われてもね。発明品、うん、子供の頃はね、なんかいろいろ、例えば割り箸を使ったりね、なんかしながらこう発明ごっこと言いますか ね、子供の時はやりましたけどもね、なんでしょうね、発明ですか、
ドクター中松って言いましたけどね。
あ、すごいですよ、あの方は、
ジャンピングシューズですか、
すごい方ですね、あの方、ね、あのフロッピーディスクはあの方が、ね、そうそう、確か開発されたんでしょ、ね、いや、そうですか、発明 ね、発明はちょっとないですね。
新曲は、
新曲は発明してないですね発明と言わないですね。
いやでも残ったら発明かもしれんよ。このコードはとかあるからね。ああ、
このコード進行を発明したと
かね、実は前からあったとか、単なる僕は知らへんかったっ
だけっていうの
は、ね、ありますけどね。
忘れ物、ね、拳銃の忘れ物、すごいですけどね、僕は一回ね、あれなんでしょうね、トイレに入ったんですよ、普通のお店のトイレですよ、いわゆる喫茶店的な、ずいぶん前ですけど、で入ったらね、靴下が片一方だけ置いてあるんですよ。
靴下
が片一方だけちょこんと置いてあるんです、あれ何なんでしょうね
何がしたかったのね
靴下片方だけ忘れ物なんです、トイレに
ね。その靴は忘れてないよね。
靴忘れてない。
この片一方だけを脱ぎたかったのね。
で、片やっぱ履いてあるんですかね、あれは。
ね、でも、それも気持ち悪いね。
おかしいでしょ、
何に使ってんの、ね、ものね、もしくは、その片方の靴下を何かに使って、もうないと。
ああ、なるほどね。もうあんま考えたくない話になってきましたね。ね、ああ、そういうことですか。
かもしれないよ。
ああ、なるほど ね。じゃあもう、この話はこの辺までにしときますかね。あんまり好ましくない方向に話が進んでますね。
よかったね。普通の電波に乗らない方でね。
そうですね。ああ、そうですね。今は、なるほどね。それはあるかもしれませんね。
ね、トイレ話で言えばね。福井の方の、ドライブインですかね。そこにね。和風のお庭、和風のお庭の雰囲気のある玉砂利とかあるでしょ、あれの和式のおトイレがあるの、ちょっと広い、普通ね、日本庭園とかいうのは落ち着く場所でしょ、
そうですね、
非常に落ち着かない
トイレですからね、
玉砂利がジャリジャリ
ジャリジャリってわけですよねトイレのコマーシャルでね、いろんなトイレがいっぱい映るコマーシャルがちょっと前にありましたけど、あれでね、ガラス張りのトイレとかあったんですよ。嫌でしょ、
お掃除大変よ。
いや、そういう問題じゃなくて、外から丸見えじゃないですか。
あ、そうそう、
壁がガラスなんですよ、だから。
え、壁がガラス、
そうおトイレじゃなくて。
あ、そうなん、それってどこ、
聞いてどうするんですか聞いてどうするんです
どこ、
お庭かなんかから丸見えなんです、
ああ、お庭から、
はい、
ということは一般の方もその外から見られる可能性がある。
いや、そこまでしっかり映ってないんですよ、コマーシャルの中で。いくつもトイレが映る中の一つでしたから。
あ、開放感を味わいたかったのかな、
分かんないです。で、僕もそのコマーシャル、いろんなトイレがこう順番に流れていくのを見ててね、で見てた、ああ、こんなトイレ、こんなトイレって思ってながら見てたんですけど、それ出た時はさすがにちょっと待てとちょっと待ってくれと
そうね、
ええ、
これは大変ね。
あれ、ビデオなら一時停止してますよ、僕。
もう一回待って
ええ、 ありましたけど ね、
まあ、落ち着かへんのね、それも
落ち着かないですよ、うん、それは落ち着かないですよ、
ねあとね、僕も落ち着かへんのが一個あったのがね、京都、
はい、
京都の飲み屋さんやったと思うんやけど、はい、下がね、床がね、水槽なん、
ほうほうほうほう、
鯉が泳いでるの、
はい、
見えるの
床の下に鯉が、
床の下が水槽やから下に魚が泳いでるの、
嫌ですね、そこ行きたくないですね
落ち着かへん、
落ち着かないですね、あーそれは嫌やな、
落ち着く、びっくりするで、
嫌ですね、
また絵とかやったらね、動かへんし、タイルとかやったらいいけどね、生きてるやつはうようよ泳いでるっていう、
ね、あのまた皆さんが体験した落ち着かないトイレ教えてほしいですね、多分ね今時ねやはりいろんなお店とかがあるんで、
そうそう、
あのいろんなトイレがあると思うんですよ、うん、あの僕昔あのそれこそ今でこそね、
はい、
あのお香とか、うん、いわゆるインドのお香とかね、
は
い、あのああいうのが今でこそもうかなり普通にそこら中で売ってますけど、うん、まだ珍しかった時代、はい、だから僕がまだ20歳前後の頃ですねにあのとあるお店に行ったんですよ、そこはまあちょっとエスニックというかまあどうですかね、うん、あのそういう感じのお店やったんですけども、うん、トイレに入ると、普通はね、こう、いわゆる芳香剤とかが置いてるじゃないですか。うん、ね、そこはね、お香を焚いてはるんですよ、トイレで。あれ、画期的やなと思ってね、うん、ちょっとびっくりしましたね。だから、匂い消しというのと、うん、あと、まあ、店の雰囲気と繋がってる状態を作るというのでね、非常にあれは画期的。まあ、今でこそたくさんそういう店あると思うんですけど、あの時はね、今からだから18年前ですから、やはりちょっとびっくりしましたけどね。うん、まあだから皆さんの驚いたトイレ体験したびっくりトイレ
ね、
あのまたメールの方でいただきたいです ね、まあね、99@815.fm まで ねどしどしメールいただきたいと思います ね、あのトイレの話でついでで言うとね、
はい、
トイレ話ばっかりになってますけど ねあのこの間ちょっと前にねテレビ見てたらね、クイズ番組で誰々の芸能人のやってしまったミスみたいなのを問題にしてはるやつで、宇藤鈴木さん、
はい、
あの方が、うん、お仕事でモデルルーム行かはったんです、
うん、
まあ、そのキャンペーンというかそういうイベントやったんでしょうね、うん、で司会されるかなんかで行ったんか、はい、まあ、ちょっとそこまで詳しくは覚えてないんですけど、でもうトイレが行きたくなって、うん、しかも大きい方ね、
はい、
行きたくなって、
ええ、
ないんですよそこらに、でやっと見つけたと思ったら、うん、モデルルームのトイレでしてしまったんですよ水も通ってないですから、うん、流れない、
えらいことですね、えらいことですね
っていうのをやってました、
ね、あ恐ろしい話、
恐ろしい話ですよ、
びっ
くりしますよねトイレ話はこのぐらい
ですかねまあね、トイレ話はこれぐらいで、
はい、
まあ、この後にですね、
はい、
まあまあね、このそうか、来週日曜日ぐらいですよね、更新はね、
そうですね、そうですね、
だからまあライブ終わってるかもしれないですけどね、はい、ライブはの、ね、この間日曜日に打ち合わせ行ってきましてね、
はいはいはい、
なかなかいい感じに仕上がってますね。
あ、そうですか、
ね、竹内さんのお家に行ったんですよ、
はいはい、
でグランドピアノ置いてましてね、
あ、お家に
セミグランドなんですけどね、本当のグランドピアノいったらもうめちゃくちゃでかいですけどね、セミグランドやったんですけどね、なかなか
すごいですね、
ボロンってなってる音がね、グランドピアノあたりはね、ちょっとアップライトと違いますんで、
ね、違いますよね、うん、そしてそのぐらいのピアノが置いてる部屋があることもすごいんですが、何よりもそのぐらいのピアノが部屋に置いてあって、それを鳴らしても、はい、周りから苦情が来ないぐらい敷地の広い家じゃないと無理なわけですからね。
いや、その後ね、だいぶ抑えた感じ
で。それは抑えた。
それはね、
あ、そう、
さすがにね、グランドはね、でかいです。音が
でかいですね。
うん、でかいですからね、本気でこうバーン鳴らすとね、ちょっと偉いことになります。
そうですよね。
まあ、それね、抑え持ってな感じですけどね。
はい、すごいですね。
まあ、打ち合わせしながらね、
はい、
まあ、あの名曲もやったり、
はい、
まあね、竹内さんの曲もやるつもりでね、行ったんですよ。もう譜面見たらいっぱいいろんなことが書いてある、
ややこしいことになる普段我々が目にしないような、
僕なんかね、普通ライブでね、
はい、
1曲で使うコードなんか4つか4つほどですよ。
そうです ね
基本的に
あれだと特に少ないですね。
少ないですね、もうひどい時にワンコードで全部いっちゃう時ありますからね、
まだ僕の方が多い、
ね、そうですね、それがね、転調はするわね、
はいはいはい
はい、転調大変ですみたいな感じで、ね、もう2回ぐらい変わりますからね、キーも変わるんで、ね、 それはそれでちょっとね今ただいま勉強中でございます。
そうです、大変でございますけど、
ね、勉強中で1週間前から勉強中ですからね、はいはい、これまた偉いことなんですけど、
やっつけみたいになってますよそれ、
ね、と思うでしょ、いや頑張りますよ、
今聞いてらっしゃる方は、うん、あ今日だからこれだから日曜日以降ですから
終わった動画が分かるわけですね。そうそう聞
いてね、あやっぱり今一からやっつけやったんやなと思われることになるのか。
あそう ね、いやいや、
あの1週間前に1週間を切って勉強中といった男のプレーとは思えないね、ことになっているのか。
あまあ本放送でね、ちょっとわけのわからんところで止まった、
失敗
男はやっぱり
してました、ね、
あの程度だったということでね、
うん、ま
あ、
もう皆さんこれ見てらっしゃる方は、うん、もうその結果を知ってらっしゃる方もいますから ね、
はい、それはねそれで見ていただけば、はい、夜になると思います、
ね、
まあまあ、あの10月もね、はい、いっぱいライブが入ってきてますので、ね、
そうなんですよ、まあ、あのお互いに、うん、2人ともが参加するイベントもあり、
ここで出る
のもありですから ね、 ね、もうここから年末に向けてアナログボックス、ね、チキンソウルおよび今市からはもう、そして私はじめはもうてんやわんやで、誰がてんやで
誰がわんやか
わからない状態ですね、うん
うん、もうそういう状況になっております。まあ逐一、はい、ご報告させていただいて、ね、はい、皆さん来ていただきたいなと思います、はい、それではですね、また来週はもう9月30日ですね。
そうです ね、放送の方は30日の放送になります、
そういう方も聞いていただきたいと思います、はい、それでは、アナログボックスの始めと、
はい、どうも
さよなら、チキンソウの今の力でお送りいたしました。それではお気にさよなら。はい、再びでございまして、チキソウの勝手にされましてでございますが、ね、今、ね、メール来ましたね。ね、
メールが、もうこの放送、それでは皆さん、さよならっていう収録が終わった瞬間にメールが来ましたね。
分かっててかどうかわからないですけどね。
は
い、
もし狙ってたとしたら、このブライドの閉まったこのスタジオの中でね、なんで分かったかが不思議なぐらい。
ですね。どっかに隠しカメラがあるのかね。このカメラじゃないカメラがどっかにある
んです
か。
あの勝手にされました、史上初この、
終わってから、
追加放送追加収録今やっております。
はい、いただきましたメールですね、はい、リンさんからいただきまして、
はい、ありがとうございます、
こんばんは、力の勝手にされましたはブラインドが閉まっての、放送ですね、閉まっての放送ですね、はい、ということです、春分の日ですので、お墓参りに行ってまいりました。なんていうと大人な話ですが、私昨晩より年がいもなく夜中の深夜バスにて東京へ行き、今日の昼過ぎに新幹線にて帰宅をいたしましたという、犬も歩けば棒に当たる、東京も歩けば芸能人に出会うということで、収穫は若手男性俳優を見かけたことぐらいでしたが、若手俳優誰でしょうね、
うん、
これはこれでまたね来週送っていただきたいですね、これまあ東京、僕もこのコースで行ったことありますね、深夜バスで東京行って、はい、朝5時ぐらいに着くんです、はい、どうしようもないですね、
僕も行ったことあるんです、ね、2、3回です
ね、はい、これ大変ですよね、
僕はローリングストーンズに行ったことありましたね、
はい、僕はまたね飲みに行った感じですけどね、向こうまあそんなこんなの、東京旅、また来週も、ね、このことについての、
そうです
ね、若手俳優のお名前を教えていただきたいなと思います、
は
い、
それでは再びさようなら
というそんな感じ、はい、再びそれではさよなら。